今朝はちょっとまずまずから入りたいと思います。
I'm going to start with this question.
使えば使うほど増えるものなんだ。
使えば使うほど増えるもの。So this will increase the more you use. What is it?
まあ、いろんなものが思いつくと思います。I think there are many answers. これインターネットでちょっと調べてたら、最初にこういうのが出てきたんですね。And I was googling this, and this came up. どう思いますかね？借金。ちょっとツイストがいきますけどね。お金を使えば使うほど減るんだけども、借金が増えていくっていうね。So this, it's a debt. Well, it's kind of, you need a little twist because if you keep using your money, money will not increase, but the debt will.
Right?
ね、でもう一つ、こっちの方がもうちょっとストレートかなと思いますけども、脳みそ、これは迷路ではありません。脳みそね。Brain, I think. Yeah, agree, agree. Yeah, yeah. 使えば使うほど、まあオーバーヒートしなければ、ね、まあ基本まあ増えるっていうか、容量は増えないですよね。ね、中身が増えますよね。So like this, like doesn't like.Quantity itself doesn't increase, but the quality itself will increase the more you use, right? Unless it overheats. ね、まあいろいろあると思います。でも、今朝は借金でも脳みそでもない使えば使うほど増えるものについてね、みんなとちょっと考えてみたいと思うんですね。So I think there are more answers to this question, but this morning I'm not going to talk about debts nor brain, and I'm going to talk about something else. And we want to open our Bibles to Matthew.Chapter 25, verses 14 to 30. マタイの福音書のね、25章の14節から30節。主の祈りのシリーズ終わって、またちょっと通読に合わせた、メッセージに戻ってますけれども、これ昨日の箇所だったと思います。So, we were done with the Lord's Prayer series, and I'm back to kind of going along with the reading, Bible reading chart. And this was from yesterday's reading, actually. マタイの福音書の25の14から30ね、日本語だけいつものように読みますが、So Matthew 25 verses 14 through 30, as usual, I'm just going to read in Japanese, okay? 天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行ってそれで商売をしてさらに5タラント儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。さてほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来てもう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたがご覧ください。私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントの者も来てこう言った。ご主人様、私は2タラント預かりましたがご覧ください。さらに2タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが1タラント預かってた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げてそれを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っている者は与えられて豊かになり、持たない者は持っている者まで取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。
という、まあ結構クリスチャンの間ではよく知られている例え話ですけれども、
So this is fairly common parable, a parable of Jesus among Christians. ね、まあタラントの例えってよく言われますね。
Commonly named like a parable of talents. Okay.
で、この例え話の中で、まあ主人がいますよね。この男の人がいました。この主人は神様のことを指してます。
And in this parable, this man, the master, it's God. Okay, it represents God.
そしてこのしもべたちね、3通りのしもべたちがいました。しもべと違うこの私たちのことなんですね。 And those servants are us, right? それでじゃあタラントは何のことかな、これがこの例え話を理解するとても大事な鍵になってくるわけですね。 So what is talent?Right? What is talent? And I think this is the key to understand this parable. で、まあ、例え話なんですよね。で、例え話なんだけども、ちょっと大元のタラントって、ね、これどういう意味なのかな。タラントって、まあ、お金の、あの、貨幣価値単位なんですよね。So this talent is in those days, it was like a currency value. これで、1タラントっていうのは、今の60万ドルぐらいざっくり、ね、これで2タラントは120万ドル、5タラントは300万ドルという金額なんですね、ざっくりね。So one talent in today's currency is like $600,000. Of course, then two talents, 120, I mean 1.2 million. Five talent is $3 million. So だからいずれにしてもものすごい価値のあるものを預けてったっていうことになりますよね。So in either way, this master entrusted a huge amount, like valuable asset to these men. で、じゃあこれは何のことを指してるのかな、実際にね、何を預けたっていうことを指してるんだろう。So what does this actually mean? You know, this, what do these talents represent in this parable?
でこれあの、まあ、賜物じゃないかなっていう説が大多数ですね。
And majority of this interpretation is says it's a, like gifts and abilities.
賜物というのはこう神様から与えられた賜物というね。
So like gifts from God, like we call it spiritual gifts and abilities from God.
で僕ちょっとこれ Google で検索してみたんですね。日本語でこうタラントの例えメッセージって入れてちょっとバーッと出てきて。ね、出しました。
So I googled this. I typed like a parable of talent sermons.
でどういうのが出てくるかな見てみたんですね。そしたら1ページ目にバーッといくつも出るじゃないですか。And the first page shows many, many websites, right?
で、その9割方が、もう 90% 以上がこの賜物系のメッセージなんですね。で、神様から与えられた賜物、与えられた能力を神様のために使うことの大切さという、そういうそれ系のメッセージでした。
And 90% of this first page was about the spiritual gifts and abilities. God has given us these abilities, so we need to use this for God kind of thing. それで残りの 10% はよくわけのわからないものも出てるんですけども、でもなんとなくこれに沿った感じかな。ね、
And the 10% was kind of, I couldn't really understand why they were talking about those things, kind of interpretation. But anyways,
でね、ところが皆さんね、これ違うんですよ。
But I have to tell you this morning, this is not the case. It's not about the gifts and abilities.
で、それインターネット多分調べ続けてもやっぱ同じ結果だと思います。ほとんどがこの賜物系の、ね、これ賜物のことだよ、あ、ね、能力のことだよっていうんですね。
And I think if you keep searching, I think you get most, like most of those websites will tell you the same thing. It's about either spiritual gifts or the abilities, something God has given to you.
なんでこの賜物っていうのがアイデアが出てきたんかなって僕思うんですけど。
And I was wondering why they came up with this idea.
普通に読んだら、これ日本語で読んだ方が誤解がないのかもしれないですけども、普通に読んだら主人がこのお金を預けてったっていうだけの話でしょ。なんでそれを賜物にするんだろうってふと思ったんですね。
Like this story is about this master giving money to the servants, right? And why did they switch this money to spiritual gifts?
でこれあのタラントっていう言葉がくせ者なん、特にこの英語圏の、ね、国でタラントっていう言葉がこう結構惑わしてる要素になるんですね。
But especially in this English-speaking society, this word talent is kind of deceiving, right?
で、talent、英語で talent って調べると、なんて出てくるでしょう？能力って出てきますよね。
Like if you look up the word talent in the dictionary, it gives you like the definition of like abilities,
And well, I don't know if it's just gifts, but abilities, right? Talents. で、America's Got Talent とかいうそういうね、テレビ番組もありますよね。Those TV shows, America's Got Talent, British, Britain's Got Talent, those talents, right? だから、英語の人たちがこのメッセージ、この箇所を読んだときに、タレントって書いてある。賜物やって、能力だって、もう本当にあんまり深く考えずにさっと飛びついちゃうわけですね。So when English speaking people you read this in English passage, you know, they see the word talent, so instantly they think about the abilities. Oh, this is about the abilities. でも、ちょっとイエス様の時代、本当にイエス様がこれを話してた時に戻ってみてほしいと思うんですね。But let's go back to this occasion where Jesus was actually telling this parable. イエス様は英語ではこれを話してないんです。聞いてる人も英語なんか知らないんです。Like Jesus didn't speak English, the crowd didn't understand English. だからイエス様は、OK、ここで能力のことを教えたいからタラントという言葉を使おうなんて思ってないんですね。いや、お金だしって。だから私たちの感覚で言ったら、だから60万ドル託していきました。120万ドル託していきました。そういうストーリーに過ぎないわけですね。So Jesus was not really thinking about, okay, I'm going to use the word talents so that people will understand that this is about the abilities. No, that's not how he thought, right? He was just thinking about money, 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 right? This man was giving the money to the servant as he took off. だから、この賜物っていうのはそういう考え方から言ったら出てこないコンセプトなんです。So when you think like that, you don't...get to the conclusion that says, okay, this is about abilities. じゃあどういう意味だったんだ? Okay, so what was talent about? ちょっと一タラントのしもべを見てみたいと思うんですね。So let's take a look at this one talent guy. この彼はですね、この与えられたタレントを使わなかった、与えられたお金を使わなかったって書いてありますね。So it says he didn't useThe money, use the one talent, right? それで使わなかった結果どうなったかっていうと取り上げられてしまったんですね。And as a result, it was taken away from him. それでその結果どうなったって書いてあります。And what happened to him afterwards? 外の暗闇で泣いて歯ぎしりするのですっていうふうにイエス様が言ってる。And Jesus said, "You are going to weep and gnash teeth in the darkness." で、この、ね、この表現というのは新約聖書で何回か出てくるんですけども And this expression actually appears in the New Testament several times. で、全てのケースで救いから漏れるということを表している表現なんですよ、ね、本当に救いの外の暗闇に放り出されてそこで泣いて歯ぎしりするよというそういう表現、意味の表現なのね。 So this is used in all occasions. This is used to describe thatSomeone is losing, someone just lost faith, someone's kicked outside of salvation. Oh, so someone who's losing salvation, excuse me. So they were kicked out into the darkness, outside salvation. That's where they're going to weep and gnash teeth. Okay, that's how this is used in the New Testament. Okay. つまり、このタラントっていうのは、取り上げられたら、救われなくなっちゃうっていうものね。So from this, you know, we can tell that this talent, whatever that it, this is, okay, when this is taken away, you cannot be saved. Okay? これがなかったら天国入れないんですよ。Without this, you cannot enter into heaven. 何かな?これがないと救われないものって何ですか? What is it that you don't, you, if you don't have, you can be saved?僕1個しか思いつかないんですね。I only can come up with one thing. 信仰なんです。This is faith. This is about faith. Okay? ここでこの例え話のテーマっていうかレッスンっていうのは、So this is, here's the theme of this parable. 信仰は使って増やすものだよっていう。そのレッスンなんですね。This parable is trying to teach that faith is something you use and increase. Okay. Faith is something you use and increase. で、5タラント与えられたしもべは、
それを使ってもう5タラント増やして合計いくつですか？10タラントになりました、ね、で2タラントの人は2タラント使って2タラント増やして合計4タラントになりました。 So the man who, got, had five, who was given 5 talent, he used that 5 talent, increased it more, 5 talent more, which makes it 10 talent, right? And the guy with 2 talents, he used that, multiplied it, and ended up with 4 talent.
何を言ってるかって言ったら、まあ、みんな信仰の度合いって違うじゃないですか。レベルって言っていいのか分かんないけども、本当に信じて間もない人だとか、ずっと信じてる人、本当に信仰が深い人、ね、本当にイエス様のことをすごく愛してる人と、これからの人、いろんなレベルにいますよね。
So like, you know, everybody is in a different stage of faith, right? Different stage of spiritual journey, which means, okay, maybe some, this person is at this stage where their faith is still elementary, but maybe thisperson is more mature in the faith. So somebody, you know, some people have two talents of faith. Some people have, may have five talents of faith. That's what it is all about.
Okay? ある人たちはまあ2タラント分の信仰であり、ある人たちは5タラントの信仰みたいな、そんな考え方をしてもいいのかな。いずれにしてもそれを使ったら信仰が倍増したよっていう、増えたよっていう、ね。
And either way,You know, when they use that faith, it multiplied.
で神様がそれを見たときに、2タラントの人と5タラントの人を比べてね、2タラントの人に、お前あの人は5タラントも儲けたのに、お前2タラントだけかとは言わなかったんです。
And when God, this master saw these guys, you know, he didn't compare the 5 talents and 2 talents and told the 2 talents guys, you only made 2 talents, look at him, he made 5. No, he didn't say that.
それぞれを見て、それぞれが増えてるよねっていうことを、その事実を見て、よくやったねって褒めてくれてる。
He only saw the fact that they multiplied their talents, faith, and said, good and faithful servant.
だから本当にそれがイエス様のここでのレッスンなんですよね。その大切さ、信仰を使って増やすことの大切さ。
So that is the main lesson of Jesus here.The importance of using your faith and growing in faith.
でもう一回あの1タラントの人にちょっと戻りたいと思うんですね。今日は彼スポットライトですね。
So let's go back to the one talent guy again.
何がいけなかったのか。What did he do wrong? Okay. まず一つに、彼は主人を正しく理解してなかったんですね。
First of all, he did not understand his master correctly. He did not understand his master correctly.
書いてありますよね。あなたは私がまかないところから借り取り、知らさないところから集めるひどいお方であるっていうふうに言ってますね。
Here, this guy said, verse 24. I knewYou to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed.
これが彼のこの主人像だったわけですね。
That was his picture of his master, which was not correct.
でも実際にはそういうマスターではなかったんだけどね。彼は自分なりに勝手な主人のイメージを持ってたんですね。
He had his own version of his master.
でこれ私たちクリスチャンも時々やってしまうことがあるんじゃないかな。
And I think we Christians often do the same, make the same mistake.、
ね、自分なりにこう神様ってこういう方だよねって思い描いて、それベースで信仰生活を送っている。まあみんなそうだと思うんですけども。ね、
like we have our own version of God, you know, God's image, and based on that, we start doing things as Christians.
でところがそれが必ずしも人によっては聖書的とは限らないケースがあるんです。
And sometimes it's not always biblical.
全然もう突拍子もないとこから来てるんじゃないんだけど、こう教会とかクリスチャンの友達とかあの人から聞いて、どっかで聞いたんだよねとか、どっかで読んだことがあるこういうのって、神様はこういう方だって、ね、そのさ最近だったら特に YouTube で見たとか、ね、ウェブホームページで見たとか、いろんなところでこう情報をこう、はいね、入手してきてる。それがこう自分の中の神様というものを作り上げている。 So we get lots of information from anywhere, right? Sometimes I've heard this somewhere about God. I've read it somewhere in some books, or like I saw it on YouTube. Somebody, some preacher was talking about it. And all this information comes in and create my version of God.
でそれがはっきりこうはっきりと覚えてないんですよ。なんとなくコンセプト的に感覚的に入って残ってるケースが結構多い。
And it's not always based on some scripture. It's often like I think it was like this. It was conceptual. It was more like I feel like God is like this.
ね、するとやっぱりどっかでずれてしまったり、どっかで偏った神観っていうのが生まれてきてしまうんですよね。
So when you do that, you know, your picture of God is not real, a little off, could be a little off, right?
だからよく聞くのは神様は何でも許してくださるから、何でもよしよしって言ってくださるっていうような、そういう本当にもう優しい優しい優しい、もうオールアクセプティングとよく言いますけども、何でも受け入れてくれる神様っていう、そういうピクチャーを持ってるクリスチャン結構いますね。
And I hear this all very often. You know, many Christians say God is all accepting. God loves me. God is all forgiving. So He forgives everything, anything we do, which is kind of true.
でも本当に神様の愛と憐れみと恵みとってそこだけにこうフォーカスして神様の厳しさ、神様の清さっていうところをが入ってないんです。
But in thatimage of God. You know, yeah, those people are focusing on God's love and God's mercy, God's grace, all the good things, but they kind of aren't, they're not really looking at God's strict part, God's holiness, God as the judge and all. The righteous God.
だからやっぱりバランスが崩れてきますね。So it's unbalanced, biblically speaking.
だから本当にそういう正しく理解してないときに私たちの信仰生活もずれてくるっていう私たちが信仰、まあ、信仰を使うかどうかもずれてきますよね。信仰の使い方だけじゃなくて
So when we don't understand God correctly, biblically correctly, you know, how we use our faith or even if we are going to use our faith, you know, this understanding will hugely affect that.
これで彼は結局ここから始まってこの結果信仰を使おうとしなかったわけです。
それがまた大きな問題を醸し出したわけですね。
And the next one, what did he do wrong? Well, because he didn't understand his master correctly, he did not use his faith, talent.
で、ここで注目したいのはね、彼は信仰を捨てたわけじゃないんですよ。
And I want to note this something. He didn't abandon faith.
それ大事にしてるんですよ。この預かったタラントをなくさないようにしなきゃって思ったわけですよね。
Like he kind of valued his faith, right? Because he didn't want to lose it. He didn't want to lose his talent.
だから埋めて取っといた。なくならないようにちゃんと大事に取っといたんです。
So he buried it so he won't lose it. Right?
He didn't want to lose it. これもクリスチャンによくある傾向です。
And this happens to many Christians as well.
信仰してるわけじゃないんです。クリスチャンなんです。本当にイエス様を信じてるんだけど、その信仰を捨てない代わりに使わない。捨てないんだけど、使ってもいない。大事に取っておくタイプ。特に信仰を使って何かをするわけじゃない。いや、クリスチャンですって。こうじーっとしてるタイプです
ね。You see, many Christians, or some Christians, you know, they're not going to abandon their faith. They know it's important, so they keep it.They just don't use it. They say, I'm a Christian. I'm saved. Nothing more. That's just like burying your faith in the ground so that you won't lose it, right? You're not really using it.
だからこれが大きな2つのね、この、1タラントのしもべの間違いだったと思います。
So these are the two major wrongs of this sermon.
でここから何を学ぶことができるだろう私たちはここから何を学んでどうしたらいいかな
So what can we learn from here? And what should we do?
やっぱり2つのことを、挙げてみたいと思いますが Let's look at two things 一つは正しく聖書的に神様を理解しよう
Okay, so we need to understand God correctly, biblically
本当になんとなく感覚的に神様を知ってるんじゃなくて、本当にこの聖書、この聖書に書かれている神様をとことん知っていこうよ。Let's not just know kind of know God. Okay? Let's dig in this book. And let's try to understand as much as possible about who he really is.
ね、どうしたらこれができるかな。So how can we do it? まあ、いろんな方法があると思う。今本当に情報がもうそこら中にありますから。
Like we are living in the information age, right? だから当然、いやー、OK、一人で家でインターネットでいろいろ調べてできるねと思うじゃないですか。
So of course we can go online and we can start surfing and searching and get all the information that's out there.
で、これもすごくメリットはあると思います。確かにね、いろんなところで私がしたことのないリサーチをしていろいろ書いてくれてる人がいるわけですよね。
I think there are benefits to this. You know, there are people who has done so much research that I've never done and came up with all those information, right?
ところが、同時に危険もいっぱいあるんだよね。But at the same time, there's a danger to this as well. さっきのこのタラントの例えの解釈だけとっても、ね、間違った解釈がそこら中に出てるわけですよ。
Like, just think about this interpretation of this very parable, okay? There are misunderstood interpretations everywhere on the internet.
だから本当にこれいいんだけど、いいんだけど危険もあるなと思うんですね。
So it's okay, you know, using the internet, okay, yeah, you can do it, but you have to understand the danger that's there.
いまいちこう僕はこれいいですよっておすすめできるものでもないのかな。どのページは大丈夫、この著者は大丈夫とか、それ知ってないとやっぱり危険だもんね。
Like you have to know which homepage, which website is okay, which author is okay, in order to understand what is right and what is not right.
なるほど。何でもかんでもインターネットに書いてあるからって信じるのはちょっと危ないですよね。どんなことでもそうだけど、今本当に誰でも何でも書いてのっけられるじゃない。だから本当にこの人が正しいっていうのは分からないんですよね。
So, you know, we don't want to believe everything we see on the internet because today, you know, these days, anybody can write and post anything on the internet, right? So we have to be very careful on this.
じゃあどうしたらいいんかな? So what can we do? How can we really know God through the Bible? やっぱ聖書を学ぶのが一番、もう手っ取り早いんですよ、インターネットとかってね。聖書をいちいち開いて読んで勉強しなくても、それね、インターネットでクリックしたら答えが書いてあるんだもん。だからみんなインターネットに行きたがるんだけども、やっぱりね、これオーソドックスなスタイルで、この聖書をしっかり読んで聖書をしっかり勉強するって、もうこれに限るんですね。
I think the only means that we have is to read and study the Bible. Like internet is the very likeit's easy, right? You don't have to read and you don't have to study and dig into it. You just click and there's that, you get the answer. But I want to go back to this orthodox way, traditional way. We want to read this book. We want to study this book. We want to find out who God is from directly from this book.
これが一番確かな方法なんです。And this is the most reliable way to understand God. で、これをでもこの人どっから始めていいか分かんないし、どうやって、ね、読んでも分からないしって、ね、読んでキョトンとしてそこで止まってしまうことがあるんじゃないかなと思うんですね。
But how do we do that? I don't even know where to start. And I start reading and I don't know what's there. I don't know what I'm reading. And how can I understand this?
どうやったらこれができる。だから自分一人で勉強するってなかなか難しいと思います。
Yeah. So it's this is not maybe this is not a very easy task to do it on your own.
Yeah. だからもう本当これ僕が言うのも変なんですけど、教会に来て、教会で、まあ、メッセージを聞くのもそうだけど、教会で聖書を一緒に勉強して、教会で学んでください。
It's a little awkward for me to say this, but I encourage you to come to church, listen to sermon, study the Bible at our church.
ね、教会で本当に教わるっていうこと、ね、それが一番確かじゃないかな。でも本当にうちの教会っていうのは本当に正しく神様を知ることができる教会と僕はいつもね、まあ、自負してるんですけれども、 And you know this church, our church, you know this is a place you can、you can study and learn the Bible very well, okay? Because っていうのはね、僕はあの僕は別に博士号持ってるわけじゃないし、 Like I don't have a doctor's degree、別に本書いて出版してるわけでもないし、 And I haven't really published a book、でそこら中の有名なカンファレンスで引く手あまたでもないし、ね、全然有名でもないし、 And I'm not really famous pastors like all those in the, you know, preaching in the conference、ね、普通のもう北の果てで、ね、やってる牧師に過ぎない。ここ北の果てって知ってます皆さん。もうよくアメリカであのいろんなこう先生方が来てね、前中野先生という先生がよくこんな北の果てでやってるねって言われ、それまで僕北の果てにいるなんて分かんなかったんですよ、もっと北から来たから、ね、でも、ね、like, we're, like, I'm just a pastor in up north, northern end in America. You know you're living in the northern end in America? You know? Like, one pastor told me once, you know,Wow, you are on the very north end. And I'm like, oh really? I came from north, so I didn't realize that. But, ね、だから本当に普通のもう普通の牧師なんだけども、でもね、ここでは、ね、ここではちょっと PR になるかもしれないけど、ここではあの受け売りの教理っていうのは教えないんですよ。うちの教会では。人から聞いたもの、本で読んだものをそのまま教えるっていうことは僕は絶対しないんですね。And this may sound like PR, you know, but self-PR, butI don't teach the doctrine that I've heard from someone. Okay? I don't teach the doctrine that I was taught. Okay? 僕、母教会で教わったこと、神学校で教わったことをそのままみんなに、ほら、私はこうやって教わったからこういう意味だよという教え方は絶対しないですね。I never teach you something that I was taught and like straight from what I was taught from my home church or in the seminary. それとか、あの先生がこう言ってた、この先生がこう言ってた、そういうこともしないです。And I don't like preach something that somebody was preaching. 僕はどうしてもどっかいろんな情報が入ってきたりしても必ず確認するんです。必ず確認して聖書から順々に。サザンバプテストの教理も教えないでしょう。I simply teach the Bible what I see in the Bible. I don't even teach Southern Baptist like doctrine here. Right? サザンバプテストのこう教理があるっていうことすら知らない人もいるかもしれない。え、ここサザンバプテストなのっていう人もいるかもしれないけど、とにかく僕ね、そういうなんか受け売りなものって嫌なんですよ。本当には自分が聖書を読んで聖書を学んで納得したことしか教えないんで、そういう意味で本当に純粋に聖書なんです。仲介書もほとんど使わない、信仰書もほとんど使わないです。で、分かんないなと思ったら聖書の中で調べるんです。 This is, I don't use a lot of commentaries. I don't read theology booksOkay? And when I get stuck in the Bible, I usually look for answers in the Bible. So I find answers in the Bible for the Bible. That's how I do. で、本当に自分なんかそれとかね、時々分からないから、これどういう意味かなっていう時に、私たち時々、こうじゃないかな、ああじゃないかなって、ね、その場でいろんなアイディアをこう考えちゃいますね。そういうこともなるべくしません。やっぱどっかに答えが書いてあるはずだから。自分の頭の中で答えを生み出すんではなくて、聖書の中から答えを探します。And often when we get stuck in a passage, we start thinking, maybe this means this, this means that, and we explore in our head. I don't do that. I try not to do that. I try to find answers, not in my head, but in the Bible. Okay? Because it's always there. It's always there.とかあることに関しては、いやでも聖書がこう言ってる、そのまま言ったら、ね、あの人面白くないかもしれない、あの人嫌な顔するかもしれない、そういう時もあります、ね、でもだからといってそれを変えてしまうことも僕は絶対しない、ね、人間的にはだって変えちゃったら喜んでくれるもんって思うかもしれないけど、やっぱりそれもしたくないかなと思う。 And sometimes you know some hard passages, you know, if I teach this maybe people don't like it, butI don't try to soften what is hard in the Bible based on people's feelings. Okay? I have to tell you what God is telling me. So that's how I do. だから本当そういう意味で、ここではしっかりと聖書から学ぶことができるんですよ。So what I'm trying to say is here in our church,
You can study from the Bible. You can study the Bible from the Bible and get to know God who is in the Bible. Okay. だから本当にそれをね、ぜひぜひもう活用してください。So utilize that. Please use that. Okay. そしてここで本当に神様を理解して、そしてその正しい理解に基づいて信仰を使って増やしていきたいな。So first we want to understand God correctly biblically and then based on that understanding we want to use our faith and increase or grow in faith.
これ今日の例え見てて分かると思うんですけど、これオプショナルじゃないんですよね。
Like I think it's clear in today's parable. This is not optional. Okay?
別に使わなくてもいいんだけど使った方がいいクリスチャンになるよっていう世界ではなくて、いや使わなかったら取り上げられて大変なことになるよっていう、それが今日の例えだよね。
Like it's not like okay you don't have to use it but if you use it you're going to be a better Christian.
Now that's not the case. Today's parable makes it very clear that if you don't use it God is going to take that away and you're going to be in big big trouble, right?
So this is something we must do. We must use our faith and grow
じゃあ信仰を使うってどういうこと？
So what does it mean to use our faith? How do we do that, right?
で信仰、いつも言ってますね。信仰っていうのはどういうことでしたっけ？信じて、愛して、従うこと。でイエス様を信じるとそういうことです。イエス様を信頼して、愛して従うことですね。
So faith, like believing, is, I always say this, right? It means to trust and to love and follow Jesus. Or obey Jesus.
Right?だからただやればいいんでしょうっていう従い方ではなくて、本当にイエス様のこと大好きだから、イエス様のことを愛してるから私は従いますっていう、そういう従い方をしたい。
So it's not just about doing what God is telling me. It's more like, oh, I love Jesus, so I want to do this.
でこの5タラントと2タラントのしもべの姿、もう一回ちょっと見てください。
So let's go back to 5 talent guy and 2 talent servant, okay?
この彼らは主人に託された大切なものを主人のために使って増やしてますね。はっきりは書いてないけど、それが読み取れますよね。
So these guys, you know, knew he, they understood that his master just entrusted them something that was so valuable. And they knew it, and they wanted to use that for his master.
Right? もうそこにある気持ちっていうのは、もうこの主人に褒められたいんですよ。で、この主人を喜ばせたいんですよ。もうそれがこう伝わってくるんじゃないかなと思います。
You know, all they wanted to do was, you know, they wanted their master to commend them, you know, say good and faithful servant, and they just wanted to please his servant, right? That's it. That's there.
単なるよくやったねじゃないんですよ。良い忠実なしもべだね。その後に言ってますよね。主人の喜びを共に喜んでくれ、本当に嬉しいよっていう、そのスマイルが見たかったわけです。
そのために彼らはこれを使ってる。これが信仰じゃないかな。めちゃくちゃ主人を愛して、主人のためにこれを使っていこうっていう。
This is this master even said. Master even said this. Good and faithful servant, right? You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master.
No.Be happy with me. I'm so happy that you did this. I'm so glad. You just made my day. That's what his master said. And that's the exact thing these servants wanted to hear. They wanted to see his master smile over what they've done. That's what faith is about. I love him. I want to see him smile. So I'm going to obey and use my faith.
ね、皆さんね、信仰、もう一回、もういつも言ってることなんで復習になるけれども、So this is what I always say, but 信仰っていうのは神様と私の愛の関係なんだよね。
You see, faith is a loving relationship between God and me, right?
私がただ、いや、神を信じてるんですっていう、そういう世界じゃないんです。愛されてて愛してるっていう世界だよね。
It's not just like I believe in God kind of thing. It's more like He loves me, so I love Him.
で、この愛の関係っていうのは愛で始まって愛で深まって完全な愛に至るの。
And this relationship begins in love and increases in love and become perfect in love.
愛で始まる、本当に十字架のイエス様の十字架でその愛が始まって、本当はまあ最初からなんだけど、あそこがピークだよね。でイエス様の十字架でこの愛の関係が始まる。You see, this relationship, this started in love, begin in love, that's at the cross, right? At the cross, we saw His love being poured upon us. そして私たちも愛し返すことによって、その愛が誕生する、愛の関係が誕生するんですよね。愛されてばっかじゃない。私も愛しますって言った時に、本当に愛と愛がくっついて関係が生まれるの。And when we start loving back, we know He loves me a lot, right? When I start loving Him back, this relationship is established, right? It's a mutual thing. It's a two-way thing. そして私がもっと愛することによって、その愛がどんどん深まっていくんですね。And the more I love, the more deeper this relationship will become.そしてそれを続けていく中で最終的に本当にそれが永遠の、ね、天国に行って永遠になくならない愛となって、もう永遠に私は愛され、永遠に私は愛し続ける、もういつ落ち度のない完全な愛の中で生きることができる、そこに至るわけですね。 And as we continue that loving relationship at the end, ultimately this love will become perfect in eternityIt will become the kind of love that lasts forever. だから本当に信仰を増やすっていうのは、この愛で深まる、愛を深めるっていうこと。信仰を増やすっていうのは、私がもっともっとイエス様を愛するようになるっていうことです。So, you know, when we grow in faith, when we increase our faith, it means I'm going to start loving Him more. You know, my love will become deeper. That's whatGrowing in faith means. だから本当に信仰を持っていることで安心しないで、クリスチャンでいることで安心しないで、ね、それはもうお金を埋めてるのと同じだから、ぜひ使ってほしいと思う。So let's not just ease by, you know, having faith, being a Christian. You know, that's just like bearing the $600,000, right? You may not lose it, but you're not using it. We want to use it. We need to use it. 毎日毎日イエス様を信頼して、イエス様を愛して、イエス様に従っていく。Every day we want to trust Jesus, love Jesus, and follow Jesus. ね、聖書が御言葉の、聖書が御言葉、聖書が土台の、ね、聖書の御言葉が土台の信仰です。ね、ほんでもうここに書いてあることに固く立ってる信仰。And this foundation is the Bible, the Word of God. This, our faith is rooted in this book. だからこれをもっと、まあ、なんでここに書いてあることをもっと知って、さらに根を深く張って、さらに愛を増し加えていく。それが信仰を使っていくということですね。So we want to dig into this book even more, so that we can root on this book even more, so that we can deepen our relationship with God even more. で、終わりの日にね、神様が皆さんのことを見て、よくやった、より忠実なしもべだって言ってもらえたら、そしたら行こうって言ってくれたら、めっちゃ嬉しいじゃないですか。And at the end, you know, just imagine God watching, God looking at you with a big smile and say, good and faithful servant.で終わりの日に自分でね、いやー僕はよくやった、僕はよくやったって言ってて、誰も他の人が何も言ってくれなかったら寂しいですよね。なんか目の前にいる神様がしらーっとして、ちょっと怖いモメントでね。Like at the end of the world, you're standing before God, and if you're the only one who's telling yourself, yeah, I did good, I did good, but God is just watching you with no words and like really.That would be very scary, isn't it? で自分で本当によくやったと思えてなくてもいいと思う、全然いいと思うんで、自分大丈夫かな、なんか十分にやってるような気がしないんだよねって、そういうふうに思っててもいいと思う、自分がどう思っててもいい、本当に一生懸命やってて最後に神様がよくやったねって言ってくれたら、もうそれでいいじゃないですか。そういう生き方がしたいなと思う。自分が満足する生き方じゃなくて、神様が満足してくれる生き方、自分はもっとやらなきゃ、自分はもっとやらなきゃって思い続けていいと思う。その方が安全だと思う。You see, we don't have to feel, you know, good about how we live. You know, maybe you feel like, no, I'm not doing good enough, I think that's totally okay. As long as
God will say, good and faithful servant, you did great. You know, that's what all that counts, right? I may feel like, no, I'm not good enough. I need to do more. I think that's even a good thing because I'll keep striving to be good, to use my faith. So that's what we want to do. Let's focus on not how I feel about myself, but let's focus on how I use my faith, how I love God, and how I can make Him smile. だから本当に自分がどう思うかということにフォーカスするんじゃなくて、むしろ神様がどう思うか、本当にどうやったら神様がニコってスマイルしてくれるかな、そういう思いで毎日毎日信仰を使って生きていけたらなと。お祈りしましょう。 Let's pray。 天のお父様、感謝します。今日のこの例え話から本当に信仰を使うことの大切さ、私たちがもう本当に毎日毎日意識してあなたを愛してあなたに従っていく、あなたを信頼していく、そういう生き方をすることの大切さをあなたは教えてくださいました。 Father, we thank you so much for this parable, for this lesson. You know, you just taught us the importance of using our faith every day, trusting you and loving you and following you every day. そしてそのためにあなたのことをもっと知りたいです。あなたのことをもっと正しく私たちが知ることができて、そして本当に神様、あなたに私たちが毎日ついていくことができるように導いていてください。And in order to do so, we want to get to know you more. You know? So let, help us to understand the Bible. Help us to understand what you're trying to tell us through the Bible. So that we can love you more, we can trust you more, and we can follow you more.本当にここにいるお一人お一人も毎日毎日神様、あなたが助け導いていてください。心に本当にあなたを思う思いを与えていてくださいますようにお願いいたします。 And Father, it is my prayer that you will help everybody in this room to get to know you more and to want to know you more. Just help them and guide them every day. 感謝をしてイエス様の名前によってお願いします。 Thank you, Father, in Jesus' name we pray. Amen.